本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書23章32節から38節です。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために惹かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていた。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスを預けり、そばに寄ってきて、水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救え、と言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。アーメン。私たちが礼拝を捧げているヤンファ人広報センターの2階には、宣教師展示室であるヤンファ人ホールがあります。そこに行くと最初の壁には神様が朝鮮をこれほどまでに愛されたと書かれてあり、2番目の壁には追悼記憶の場ヤンファ人と書かれています。そして第3の壁面には宣教師たちが朝鮮に向かったのは神様の摂理であったと題名が刻まれています。そしてその題名に続いて書かれているのは、下記の4つのストーリーです。まず、第1に、メソジスト教会のジョン・F・ガウチャー牧師が、ニューヨーク宣教本部の C.H. ファウラー監督に手紙を書きました。1882年、朝鮮と米国の間で修好通商条約が締結された翌年、私はサンフランシスコからワシントン D.C. に向かう列車の中で、ミン・ヨンイクと韓国からの憲兵使節団に会いました。それ以来、朝鮮という国が私の心から離れることはありませんでした。これまで隠されていたこの隠遁の国に、神様が宣教師を送ってくださることを願いながら、宣教費として2000ドルを送ります。第二に、在韓アメリカ公使館で公衆衛生を担当する医師で、宣教師のホレス・N・アレンが、開化派の剣に刺されて命の危険にさらされたミン・ヨンイクを手術して救った出来事が、このように記録されています。私がホン・メレンドルフの皇帝に着いた時、状況は絶望的でした。開化派の剣は、ミン・ヨンイクの体7箇所に深い傷をつけ、動脈から切られ、命の危機にさらされていました。傷口を消毒した後、私は27箇所を縫い、そのうちの1箇所は血管にカテーテルを入れなければならないほど深い傷でした。幸いなことに何度も危険で不安定な状況を乗り越えて、ミン・ヨンイクは4日目の日に危篤状態から持ち直しました。その後、アレンは朝廷から渡された家を改築し、開院しました。それが朝鮮政府が設立した最初の西洋式病院、教育病院であるチェジュンウォンです。第3に、その壁面には宣教師アンダーウッドさんに関する話もこのように記録されています。子供の頃から私の夢は宣教師になることでした。私がニューブランズウィック神学校に入学し、2年生の時、宣教志願者の皆さんが韓国について話を しているのを聞きました。それは、1300万人にも上る朝鮮の人が、福音が聞けずに生きているのを覚え、彼らのために早く朝鮮に福音の門が開かれるように祈りましょうという内容でした。当時私は、朝鮮という国について初めて知り、強い印象を受けましたが、長い間インドの言葉を勉強し、インドでの宣教の準備をしてきたので、朝鮮に行くことは一度も考えたことがありませんでした。他の新学生もこれといった反応を示しませんでした。 その頃、私の心に突然神様の声が強く聞こえました。なぜあなたは朝鮮へ行かないのか。その時になって初めて朝鮮へのミッションは他の人ではない。自分がやらなければならないことだと気づきました。私はそれまで準備していたインドに行くことを諦め、朝鮮への宣教を決意しました。最後の第4にこのような内容もあります。1883年9月、オハイオ州ラベンナのアメリカメソジストの女性外国宣教会では、宣教のための論議が行われていました。主にインドと日本への宣教が話し合われていた頃、ボールドウィンという女性がこのような提案をしました。私は少しばかりのお金を貯めました。宣教会がこのお金をしばらく預かってくださって、朝鮮に宣教の門が開かれた時に用いてくだされば幸いです。翌年、宣教会はメアリー・ F ・スクラントン夫人を朝鮮に宣教師として派遣しました。彼女はイーファ・ヨジャ大学の前身であるイーファ学堂を設立し、韓国の女性教育の始まりとなった人物です。ヤンファジンホール第3の空間の壁面の隅に、摂理という漢字が書かれています。摂理を表す漢字のうち、摂という字には底辺に耳を表す漢字が3つも入っています。つまり、神様の摂理とは、神様が見てでなされたことを聞いて、また聞いて、さらに聞くのを意味します。耳で聞くだけでなく、心でも聞き、体でも聞き、そして一生をかけて受け止めることです。神様は、神様に耳を傾けるものを通して御言葉と御心を成し遂げていかれます。実際、ヤンファジンホールには摂理の壁面よりも壁よりも神様の摂理をはっきりと示すものがあります。それは、摂理の壁の向かいに、朝鮮に向けられた神様の御心と書かれた文言の下に展示されている、1882年に中国瀋陽で出版された我が国最初の韓国語聖書であるイエス聖教ルカ福音伝書、ルカによる福音書、複冊本です。スコットランド連合長老派教会のジョン・ロス宣教師とイ・ウンチャン、ペク・ホンジュン、ソ・サルリュンなどが翻訳しました。この韓国の聖書の普及に伴い、韓国に神様を信じる人々が一人二人と生まれて、韓国の教会が始まりました。またこの聖書は韓国語聖書翻訳出版に影響を与えただけでなく、その後のハングル使用定着の糸口となりました。そして1885年、日本でイ・スジョン先生がマルコによる福音書を韓国語と韓国で使用される漢字に翻訳しました。宣教師はある宣教地に最初に入ると、彼らはまず、言語を学び、言語をうまく使いこなせるようになったら、その国の言語で聖書を翻訳するのが一般的です。ところが、1885年、朝鮮に来た初の宣教師、ホレス・G・アンダーウッドと、ゲルハルト・アッペンツェラー夫婦が、この国に入ってきたとき、彼らの手にはすでに、イ・スジョン先生によって翻訳されたマルコによる福音書がありました。我が国では、宣教師が到着する以前に、すでに、私たちの、言語で聖書が翻訳されていたのです。それは誠に神様の特別な恵みであり、摂理であると言わざるを得ません。神様は誠に神秘的な摂理によって神様の御心を成し遂げていかれます。今日の本文には神様が屈しき方法で神様の御心を成し遂げていかれることをはっきりと示す場面があります。32節、33節です。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために惹かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。総督ピラトはイエス様を二度にわたって具体的かつ綿密に尋問しました。しかし、いくら調べてもイエス様に十字架刑による死刑を宣告する罪が全くありませんでした。それでピラトは鞭打ちをして、イエス様を釈放することを提案しましたが、 宗教指導者とユダヤ人の群衆は首を横に振りました。それでピラトはイエス様を釈放しようと思って、過ぎ越しのような祭りの時、群衆のためにいつも望みの囚人を一人だけ赦免する前例を挙げ、あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともキリストと呼ばれているイエスか、と聞いてみました。ピラトは悪名高き囚人であり、強盗であり、殺人者であるバラバであれば、群衆は間違いなくイエス様を釈放するように言うだろうと考えていました。しかし、民衆は少しもためらうことなく、バラバの赦免を求めました。では、キリストと言われているイエスを、私はどのようにしようか。すると、彼らは一斉に十字架につけるように叫びました。ピラトは、イエス様を何とかして釈放しようとしました。しかし、ユダヤ人の群衆は、もしこの人を釈放するなら、あなたはカイサルの味方ではありません。自分を王だとする者はすべてカイサルに背くのです。と言ってピラトを脅しました。その脅しに屈して、総督ピラトはイエス様に十字架刑を宣告しました。それでイエス様は今、二人の強盗と一緒に、ドクロと呼ばれるゴルゴダの丘で十字架に作られています。ゴルゴダの丘の上にある三つの十字架は、見た目には何の違いもないように見えます。それぞれの十字架には、一人の男がつけられています。そして服を脱がされた状態であるのも同じです。それだけでなく、三人とも手足の同じところに釘を打たれたので、血が流されている姿も似ています。特にイエス様の左右の十字架にかけられた二人の男は悪を行ったものであり、強盗でした。人々はイエスと二人の強盗の間には違いはないと考えたでしょう。犯罪者の一人としてのイエス様が十字架にかけられること、それは宗教指導者とユダヤ人の群衆の最も望む姿でした。イエス様がどんなに病人を癒し、神の御国の福音を説かれても、ガリラヤ出身の旧約聖書には一度も登場することのない田舎の中で、でも田舎のナザレでの男が神様の御子で、ユダヤ人の王であるということをユダヤ人たちは受け入れられませんでした。ナザレのイエスは強盗と少しも違わないと彼らは考えていました。ユダヤ人たちは彼の宗教法を適用し、石打ちの刑のような刑罰で死刑にすることもできたにもかかわらず、イエス様を十字架刑に処するよう要求しました。それは神明期の木に吊るされたものは神に呪われたものだからであるという箇所をイエス様に当てはめ、イエス様が述べ伝えた福音やお働きだけではなく、イエス様の存在そのものを無意味、無価値を超えて無効化するために必要だったからです。そしてそのようにして宗教指導者たちや群衆が望んだ通りに全てが終わったように見えました。そしてそのように思っていたのはユダヤ人たちだけではなく、実際にイエス様の手と足に釘を打った兵士たちも同じでした。それで兵士たちは最も厳粛な場所、最も祝前でとであるべき瞬間にイエス様の衣、上着、頭巾、帯、サンダルの中から互いに良いものを取るためにくじを引きました。またイエスの様の服の中で最も高価な、上から全部一つに縫った縫い目のない、それを独り占めするために再びくじ引きをしました。兵士たちの蛮行はそれだけではありませんでした。36節、37節です。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて、 水葡萄酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救え、と言った。イエス様が十字架にかけられて間もなく、兵士たちはイエス様に水葡萄酒、もつ薬を混ぜた葡萄酒を飲ませようとしました。その葡萄酒は苦味が強く、麻酔剤としてよく使われていました。それは十字架にかけられた死刑囚に与えられる最後の慈悲のようなものでした。しかしイエス様は水葡萄酒を飲もうとされませんでした。それは苦しみのすべてを受けてくださり、私たちの罪の許しの道を開いてくださるためでした。その数日後、イエス様は喉がひどく渇くのを感じました。戦場で戦死する人が感じる最大の痛みは喉の渇きだと言われています。イエス様も、私は渇くと言われました。その時、兵士たちはイエスに水葡萄酒を差し出しました。マタイの福音書とマルコの福音書には、スポンジのような海面に浸して、それをイエス様の口元に差し出したと書かれています。水葡萄酒は、葡萄酒で発酵させた酢に少量の卵と水を混ぜ作った飲み物です。ローマの兵士は喉の渇きを癒すためにこの飲み物を飲んでいました。しかしローマ兵士たちが水葡萄酒をイエス様に差し出したのは、イエス様の渇きを癒すためではなく、イエス様をあざけるためであったとも言われています。イエス様の喉の渇きを解消するには少しも役に立たせないよう、わざと水葡萄酒を海面につけてたった一日的だけを与えてイエス様をあざけったか、飲めない水葡萄酒を差し出したことでしょう。兵士たちが水葡萄酒でイエスをあざ笑うのはただの遊びにしか見えませんでしたが、しかしそれは旧約聖書の予言の成就を表すものでした。詩編69編21節です。彼らは私の食物の代わりに苦しみを与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。イエス様は息ができないほどの極度の苦しみが嵐のように吹きつけるその十字架の上でも、この御言葉が成就されていくのを分かっておられたはずです。実際イエス様をあざけったのは兵士たちだけではありませんでした。そこにいた他の人たちも同じでした。35節です。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちもあざ笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。イエス様の十字架の周りには宗教指導者やユダヤ人の群衆など多くの人々がいました。イエス様の弟子たちを除けば、ほとんどの人はローマ兵のようにイエス様を長老し、嘲笑いました。彼らも、いい君だ、ざまみろ、とイエス様をからかいました。このように、すべての状況は、祭司長をはじめ、宗教指導者たちとユダヤ人の群衆が勝利し、イエス様の敗北が決まったかのように見えました。しかしそうではありませんでした。38節です。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。当時囚人が十字架につけられるとき、囚人の名前、職責、または罪名を記した罪状書きを十字架の上につけるようになっていました。イエス様の十字架には、ユダヤ人の王と書かれた札が掲げてありました。この内容について、福音の中で一番最後に記録された最後の福音書は、より具体的に証言しています。ヨハネの福音書19章19節から22節です。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。 それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、リギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。イエス様の罪状書きにはナゼレの人イエス、ユダヤ人の王と書かれてあったと言われています。今十字架につけられたのはナザレ地方出身のイエスという人で、職責と罪名はユダヤ人の王であることを意味するのです。つまり十字架につけられたナザレのイエスはユダヤ人の王であり、ユダヤ人の王であったために十字架につけられたという意味です。さらに驚くべきことは、この罪状書きはピラト総督自らによって書かれたことです。祭司長たちはその札を見て唖然としました。彼らはイエス様が神様から使わされたキリストであるはずはなく、ユダヤ人の王であることは決してなく、イエス様が自ら王であると主張したために殺そうと、必ず十字架で殺そうとしたのに反して、ピラト総督が書いた札はむしろローマ帝国がイエス様をユダヤ人の王として公式に認めたことになってしまうからです。そしてもし彼ら罪状書きをそのままにしてしまうと、彼らは彼らの王を十字架につけた大虐罪の首謀者となるからでした。そこで彼らはピラト総督のところへ戻り、イエス様に札をユダヤ人の王ではなく自称ユダヤ人の王に書き直してくれるよう要求しました。しかしピラトはきっぱりと首を横に振って、書くべきことは書いたと言いました。総督ピラトがなぜイエス様の十字架に札を書いて上に掲げたのか、その理由を私たちは知りません。ピラト総督はイエス様には十字架につける罪がないことを誰よりもよく知っていました。彼はまた祭司長と他の宗教指導者が嫉妬からイエス様を自分に引き渡したことも知っていました。おそらくそれはユダヤ人の脅しに屈し、イエス様に十字架刑を宣告せざるを得なかったことへの復讐だったかもしれません。また札にユダヤ人の王と書かれているのなら、ローマ帝国の役人でありローマ皇帝のしもべとして、ローマ皇帝に認められていないユダヤ人の王を処刑するのは適切ですが、自称ユダヤ人の王を十字架刑で死刑宣告することはできないことだったからかもしれません。もしかしたら聖書に記録されていないのは違う理由があったのかもしれません。しかし私たちにとって重要なことは、神様が総督ピラトの複雑な心情と状況をご自分のお働きを遂行するための通路として用いられたということです。表向きにはピラト総督自ら罪状書きを書いて掲げましたが、実はそれは神様の摂理であったのです。ゴルゴラダの丘にもう一度話を戻しましょう。その丘の上には三つの十字架が並んで立っています。イエス様は二人の強盗と同じように手足に釘が打たれ、彼らと同じように血を流しておられます。ピラト総督が十字架に書いた罪状書きがなかったら、イエス様は悪を行った者、強盗の一人として死んだことになってしまったことでしょう。しかし 神様はピラト総督を通してイエス様の十字架の札を、十字架に札を掲げる摂理をなされ、私たちにイエス様がどのようなお方であるかをはっきりと知ることができるようになさったのです。十字架にかけられたこのお方がユダヤ人の王、神様の御子、全人類の救い主であることです。それゆえその罪状書きは神様の摂理の結晶であり、永遠の価値があります。またその罪状書きは一つの言語だけではなく、ヘブライ語、ロシア語、申し訳ございません、ローマ語、ギリシャ語、三つの言語で書かれていました。ヘブライ語は当時のユダヤ人が話していたアラム語、ローマ語は当時地中海地方を支配していたローマ帝国の公用語であるラテン語、ギリシャ語はローマ帝国以前から長く世界を支配していたギリシャ帝国の言語であり、当時はラテン語よりもはるかに広く使われていた大衆言語でした。ヘブライ語は宗教、ラテン語は法律、ギリシャ語は文化を表すものともみなされています。つまり、ゴルゴダの十字架につけられ、手と足には釘を打たれたイエス様が、この世のすべての人々の救い主であり、すべての国々の救い主であると、神様ご自身が宣言されたのです。ですから、この罪状書きは神様が神秘的な摂理の結果として全人類に与えてくださる、本当に最高の、最上の、最大の贈り物なんです。私たちがこのような素晴らしい祝福を受け取ったのはなぜでしょうか。祝福を受けるに値するほどの条件や資格が私たちにあったからでしょうか。いいえ、そうではありません。それはただ神様が私たちを愛されたからです。そういうわけで聖書に現れる神様の愛は十字架とつながることが多くあります。ヨハネの福音書3章16節です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は私たちを愛し、一人子をお与えになり、私たちは御子を信じ、永遠の命を得たのです。神様は不正をするようにではなく、神様の御子をこの世に使わされ、十字架で死なせる方法で私たちに永遠の命を与えてくださいました。ガラテヤ書2章の22節です。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。イエス・キリストが私たちを愛してくださる方法は、十字架でご自身をお捨てになることでした。誠の愛とは、自分の所有物を区別して捨てることではなく、自身を区別して捨てることです。自分の所有物を手放すことも決してたやすいことではありませんが、自分自身を捨てることはとても難しいことです。私たちが心を尽くして神様を愛し、人々を愛することへの第一歩は、私たちがこれほどまでに大いなる愛を主から受けたことを知ることです。今日は主の生誕を記念し、主の再臨を待ち望む大公説第三の主日です。イエス様が人間としてこの世に来られ、人類に永遠の命を与えるために自ら進んで十字架を追われたので、神様は十字架の上に、これはユダヤ人の王と書いた札をイエス様の頭上に掲げることで、神様の摂理を全うされました。 ニャンファ人ホールに記録された人々、列車の中で憲兵使節団に会った後、朝鮮に向かう宣教師のために宣教費を送ったカウチャー牧師、死んでいたかもしれない民四育を外科手術で救い、最初の西洋式病院を開業した宣教師で医療公務員のアレン、インドへの宣教の準備をしているところ、一度も考えたことがない国朝鮮に、なぜあなたはいけないのかという神様の御声に聞き従った宣教師アンダーウッド、インドと日本宣教のために開かれた討論の場で、必ず朝鮮のために使ってくださいとお願いし、貯めていた宣教費を託したボールドゥイン氏など、彼らが神様の摂理のツールとなることができたのは、彼らが皆自らを主に捧げようとしたからです。また2000年の教会の歴史で、宣教師が入る以前、すでに自制のクリスチャンが存在したのは、我が国に対する神様の特別な恵みであり、クソ式摂理であり、宣教師が福音のために朝鮮の地に入ってきたとき、朝鮮の言葉に翻訳された聖書を持ってこられたことも、その聖書翻訳に使えるために進んで自分自身を捧げた人がたちがいて、その人たちを通じてから神様が設立されたのです。私たちが心を尽くし、命を尽くし、思いを尽くして神様を愛し、私たちに与えてくださった人々を愛し、進んで私たちを捧げるなら、私たちもまた神様の摂理の通路となります。神様の摂理の通路として生きることほど有意義で価値のある人生はありません。そしてそれ以前の勝利する人生はなく、世界をより新しくする方法はありません。私たちが神様の摂理の通路となれば、その時私たちが迎える対抗説は、永遠の命が働かれる季節となることでしょう。アーメン。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちに対抗説の第三手術を迎えられる恵みを与えてくださりありがとうございます。永遠の神様であられるイエス・キリストが、私たちを救うために有限の人間の体を持ってこの地に来られ、両手と両足に釘を打たれ、脇腹を槍で突き刺され、十字架上で最後の一滴の血潮を流されるまで、主がご自身を捧げられたことを私たちは覚えます。またピラト総督がなぜ自分の手でナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いた罪状書きを十字架の上に掲げたのか、その理由を私たちは知り得ません。しかし彼が掲げた札は、自ら進んでご自身を捧げられたイエス・キリストが全人類の救い主であるという神様の摂理を確認させてくれました。また我が国にも福音が入り、聖書を我が国の言葉で翻訳される働きの上にも、神様のクス式摂理があったことも確認しました。すべてがその時代に生きた神様の人たちが皆進んで自分の人生を神様に捧げることで、神様の摂理の進路となりました。今度は私たちがその役割を担う番です。しかし私たちは世俗的な価値観を追い求めることを好み、自分の欲望や目に見えるものに心を奪われ、それらを手にするために走り回っていたことを告白します。願わくばこれからは振り返ると後悔しかない人生、時が経つにつれて深いため息をつくような人生を生きることをやめ、これからの人生は自分の人生を神様に喜んで捧げる神様の摂理の通路となる人生を歩むことができますように。そして私たちが過ごす対抗説が永遠の命の季節となりますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。